恵みをいただく御言葉は、ヨシュア記の10章8節から15節までです。ヨシュア記の10章8節から15節、うん、主はヨシュアに仰せられた。彼らを恐れてはならない。私が彼らをあなたの手に渡したからだ。彼らのうち一人としてあなたの前に立ち向かうことのできる者はいない。それでヨシュアは夜通しギルガルから登っていって、突然彼らを襲った。主が彼らをイスラエルの前でかき乱したので、イスラエルはギブオンで彼らを激しく撃ち殺し、ベテホロンの上り坂を通って彼らを追い、アゼカとマケダまで行って彼らを撃った。彼らがイスラエルの前から逃げてベテホロンの下り坂にいた時、主は天から彼らの上に大きな石を降らし、アゼカに至るまでそうしたので彼らは死んだ。イスラエル人が剣で殺した者よりも豹の石で死んだ者の方が多かった。とりあえずここまでで止めたいと思います。一言お祈りします。愛する主よ、あなたは天と地と万物をすべて作られ、すべてを支配しておられ、そして全地は主の栄光を褒めたたえるために作られております。私たちもあなたの栄光を褒めたたえるために、こうして作られ、あなたに賛美し、あなたに礼拝するために、この台風の朝、あなたに礼拝を捧げにここに集っております。主よ、どうぞ、あなたが今日、あなたの素晴らしき栄光、あなたの御業を私たちに知らしめてください。神の子たちは本当にあなたにあって守られ、すべて整えられ、こうして天候もあなたが支配してくださり、このように静かな朝を無事にここに送り届けてくださったことを感謝します。どうかこれからあなたがお語りください。あなたの栄光をますます私たちが知ることができますように、そしてあなたの栄光をますます褒めたたえることができますように、今日もあなたの栄光を表してくださいますように、語るこのしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清め、整えてくださいますように、どうかこれからの時をあなたが支配し、一切をあなたみてにお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨日のところにおいて、ギルガルの人たちがですね、早速あのヨシアたち、また神の軍勢に、和平を申し立ててですね、でそれで、結局イスラエルが騙される形で和平を受け入れたんですけども、そうすると早速ですね、このギルガルの人たち、もともとカナン人でした。でその属していたカナン人たちがですね、こぞってこの裏切り者ということで、このギルガルではなくギブオンですね、ギブオンの人たち、彼らに一斉に攻めてきて、でそれでギブオンの人たちはヨシュアたちにどうか助けてくださいいうふうに助けを求めてきました。ヨシュアたちからすれば、このギブオンの人たちに、騙して、でそれでもともと敵で本来滅ぼし尽くすべきカナン人ということで、あまり気乗りはしなかったかもしれないんですけども、でもそれでもですね、ひとたび主の御前に立てた誓い、その約束、それをですね果たすために、ヨシュアたちはそのギブオン人たちを助けるために、ギルガルの地から、急いでこのギブオンの地へと登っていきました。ギルガルからギブオンの地に、至るまで およそ 35km です。で、しかも上り坂、になります。それをですね、まあ、急行したんですね、ヨシュアたち。まあ、夜通しでギルガルから登っていって、で突然彼らを襲ったと旧説にあります。ですからもう本当に、走って、35キロの道のりを行ったわけですね。でそれで、まあ、ギルガルをその時攻めていた敵軍はですね、突然の急襲にあって、それでかき乱されました。このギルガルの人たちからすれば、ね、もう本当にヨシュアたちと和平を結んだばかりで、来てくれるとは、ね、まあ、騙す形で和平を申し入れた、来てくれるとは思ってなかったかもしれないんですけど、でもそれでもですね、少なくともギルガルの人たちは神である主を恐れておりました。で主を恐れる人に対しては、ね、いかに救われたばかりであったとしても、でも主がですね、まあ、このようにしてくださるんですね。そして、神の民のサイドから、視点から、見ますと、あまり助けたくないなって思う人も皆さんいるかもしれません。ついこの間まで罪深いことばかりしていて、ついこの間まで敵だった、それがつい最近、自分たちを恐れて降伏した、前良くないことを企んでいた人たちが、ここ最近もう神様を恐れるようになって、それで神のために、ね、下ってきた、で助けてくれ、ね、しかもかなり、大変な、厄介な要求を、厄介な、ことを、お願いしてくる。でも、まあ、彼らがですね、本当に悔い改めて神のために下ったのであるならば、助けるべきなんですね。で助けるという行動を起こした時、主はヨシュアに仰せられました。8節、彼らを恐れてはならない。私が彼らをあなたの手に渡したからだ。彼らのうち一人としてあなたの前に立ち向かうことのできる者はいない、ね、主はですね、このように主の御前に約束した誓いをしっかりと誠実に果たそうとする人を全面的にバックアップされるんですね。でしかも敵を恐れてはない、もう敵はあなたの手に渡したと、ヨシュアたちがこれ行動を起こした直後に主がこのようにおっしゃったことに注目してください。私たちがですね、ですから信仰を持って行動したなら、主は全面的にバックアップしてくださるんです。行動を、ね、主が何か印奇跡を起こしたら、私たちが主がおられるんだって行動するよりも、むしろヨシュアたちはですね、まだその主の御声を、聞かないうちに主の御前に立てた誓いは果たすべしということを、それをですね、信仰を持って行動したから、主はこのようにして全面的にバックアップの声をくださいました。で実際的にですね、主は本当に、素晴らしい御業をなさいます。ヨシュアたちは夜通しで、急行して、そのギルガルから、ギブオンまで登っていて、でそこで敵を吸収したんですけども、しかしですね、そのヨシュアの軍勢、人間が剣で、この敵を撃った数よりも、むしろ自然現象によって、死んだ敵の方が数が多かったんですね。もっとも自然現象といっても、主がですね、天から彼らの後に大きな、彼らの上に大きな石を降らして、で、ベテホロンからアゼカに至るまで石を降らせた。これは氷の石ということが後半の方に書かれてあるんですけども、要するにそういう、自然現象を通してですね、主は敵を撃ち殺したんですね。イスラエル人が剣で殺した者よりも、氷の石で死んだ者の方が多かったと書いてあります。ですから、イスラエルの軍勢がですね、もう夜通し行って、それで、疲れているところを敵と戦わなくてはならないのかなって思っていたところですね、なんと言ってみれば、もう敵が氷に撃たれて死んでいるんですね、そこら辺いっぱい。で、自分たちは、敵、屈強な、元気満々な敵と戦うのではなく、もう氷に撃たれて息も絶え絶えの敵を、 ね、まあ、生き残ってる者たちがいれば、まあ、それを殺すだけでよかった。本当に、ね、信じられない大勝利ですね。これを人はですね、たまたまとか偶然とかですね、あるいはそんなことないよ、これは伝説だよ、まあ、そういうことを言うんですけども、しかし、私は、牧師たるものはですね、御言葉に書いてあることはそのまま真実として、聖書に書いてあることは一字一句真理として、語るものであり、そして皆さんもですね、聖書に記されていることを全て真理として一字一句間違い誤りなき言葉として、神様の言葉として信じて、その通り行動するならば、この聖書に記されている全ての恩恵に預かることができ、全ての祝福に預かることができるようになります。このメッセージを整えるために、まあ、早朝起きた時ですね、台風の情報を見たんですけども、天気図見ますと台風この関東の真っ只中に今いるんですね、この時間でも。本当に不思議なことに外は静かでですね、でちょっとあまりにもなんか木の葉っぱが微動だにしなかったので、ね、まあ、今知ってますかね、ちょうど台風の目の中にいるんじゃないか、まあ、今思うんですけども、ね、ここにちょうど集おうとしている方は、ね、雨にも濡れず風にも、ね、打たれず、ね、無事にここに水野さん来ることができましたね。よかったですね。このように神の民はですね、天候を整えて、お花見の時もそうでしたね、天気予報でもう雨のはずが、もう全然その時間は晴れていて天気は守られて、また静岡においてもね、その集いをするときにもうザーザー降りの雨だったのに、でも生徒たちが帰る時になったら、その時だけ雨がピタッと止んだり、あるいは雨足が弱まったり、まあ、そういうことを本当に神の民が、ね、動くときは神さんが天気を、ね、操作してくださって、まあ、すごいねっていうことが何度か私たちは経験しているところです。御言葉をですね、本当にそのままその通り真理だとする人には、神さんがこのように、ね、天気を動かしてくださるんですね。神さんが動かしてくださるのは天気だけではないんです。もう宇宙そのもの丸ごと動かしてくださるのが、その記述がこの十二節以降に記されております。ヨシュア記の十章十二節以降です。主がエモリ人をイスラエル人の前に渡したその日、ヨシュアは主に語り、イスラエルの見ている前で言った。日をギブオンの上で動くな、月をアヤロンの谷で。民がその敵に復讐するまで日は動かず月はとどまった。これはヤシャルの書に記されているではないか。こうして日は天の真中にとどまって丸一日ほど出てくることを急がなかった。主が人の声を聞き入れたこのような日は先にも後にもなかった。主がイスラエルのために戦ったからである。ヨシアは全イスラエルを率いてギルガルの陣営に引き上げた。アメン。皆さんアメンですね。
アメン。
なんと主はですね、ヨシアの祈りを聞き入れて太陽月を一日止めたんですね。主の敵を打ち滅ぼすまで主は太陽月を止めました。でこのような、ことを、このような日は本当に後にも先にもなかったと14節ある通りですね、このように人の一人の祈りを聞き入れる、それで太陽が月がこんな風に止まるっていうことをですね、本当にこれは信じられないことですけれども、でも聖書の記述が語っていることはそのまま真実です。実際ですね、NASA の、まあ、航空宇宙局ですね、その職員が、これを実際に証明しました。NASA はですね、人工衛星を、飛ばす部門があって、でそれで、その科学者たちがですね、人工衛星を飛ばす際に、まあ、 1年後とか10年後とか100年後とか、その人工衛星の位置がどこに位置するかということで、他の衛星と、ぶつかったり、あるいはなんか隕石とかとぶつかったりするようなことがないようにですね、どの方向に、どういうその推力で飛ばすかっていうことを、物理の計算するんですね。ですから、本当に太陽は1日24時間で、地球は1日24時間、本当に、きっちりと一周するんですね。そのことが、360日続けば、地球はきっちりと太陽の周りを1年をかけて一周する。で、これはもう物理学者誰も疑いようのない、その信じているところですけれども、そのことも本当に神様はね、太陽が24時間できっちりと日が昇って日が沈んで、そのきっちりさを人はですね疑わないんですけども、それが神様がなしてくださるということを人はあまり、物理学者とか意識しないんですね。で、それで人工衛星を飛ばすときにですね、24時間が365回で、それで365日が10回20回と、ね、で、それで10年20年後のその人工衛星の位置をですね、単純計算で計算できるものでですから、そのようにして人工衛星のその軌道を計算するんですが、どうしてもですね、人工衛星のその位置を計算、将来の位置を計算する上で、どうしても計算が狂ってしまうんですね。で、それで、その答えがなんで狂ってしまうのか、大体1日ぐらいの、時間の誤差がどうしても生じてしまう。で、例えば20分の誤差が1日あるとしたら、2日後では40分、3日後では、60分と、そんな感じでですね、わずかな誤差が将来ものすごい誤差になってしまう。だからほんのわずかな誤差も許されないんですけども、でもどうしてもですね、誤差が過去のどこかの年で誤差が生じている。で、これは一体どういうことか、ずっと、職員たち科学者たちは悩んでいたんですけども、ある日ですね、ある職員、彼はクリスチャンです。で、日曜学校で、ある聖書の話をそういえば聞いたことがある。聖書の中にそういえば太陽の動きが1日止まったっていう記述があったっていうことを思い出してですね、で、それを科学者たちに、言ったところ、科学者はもう早くその解決をしたいっていうことで、もう聖書のすがる思いでですね、調べたんですね。その記述はどこだ、ヨシア記にある。で、今日読んだこの箇所ですね。ヨシアは、主に語り言った。日をギブオンの上で動くな。月をアヤロンの谷で。民がその敵に復讐するまで日は動かず月はとどまった。これはヤシルの書に記されているではないか。こうして日は天の真ん中にとどまって丸一日ほど出てくることを急がなかった。太陽が止まったのは丸一日ほど。そして科学者たちはですね、この記述を頼りに、だいたいこのヨシア記の時代まで遡って、その時間に、1日、太陽が止まったというその、例外的な計算を挿入したところですね、すごい合うんですね。計算が近くなったんです。でもまだ完全ではなかったんです。ヨシア記の記述では丸1日とありますので、24時間丸々それを計算を代入したんですが、でもまだ、近くなったんですけど計算は合わないんですね。で、それでまた、この、どうやらあと40分の誤差があるということで、一体その40分はどこにあるのか悩んだところ、再びですね、クリスチャンのその職員は、そういえば聖書の他の記述にも太陽が止まった記述があったぞ、それを思い出したんです。その記述はですね、第二列王記です。第二列王記の20章8節からですね、 第二列王記の20章の8節から11節。ヒゼキヤはイザヤに言った。主が私を癒してくださり、私が3日目に主の宮に登れる印は何ですか。イザヤは言った。これがあなたへの主からの印です。主は約束されたことを成就されます。影が10度進むか10度戻るかです。ヒゼキヤは答えた。影が10度伸びるのは容易なことです。むしろ影が10度後に戻るようにしてください。預言者イザヤが主に祈ると、主はアーズの日時計に降りた日時計の影を10度後に戻された。アメン。この日時計の影が10度後に戻る、日時計の影はですね、10度というのはちょうど40分です。ですからこの数字を、ね、40分の誤差、まあ、誤差とは言わないんですけども、主がなされたことですから、これを代入したらですね、ぴったりとその人工衛星の軌道がですねあったんです。この、ヒゼキヤの時代、この時代に太陽が40分、止まったというその数値も代入したところですね、人工衛星のその計算が全くもってあって、そして無事に、人工衛星を飛ばすことができるようになったということがあるんですね。実際、この太陽が丸一日、止まったということは、地球が自転を、まあ、やめたということですね。その一日の間、一日だけ地球が自転をやめたか、あるいは、地軸が、まあ、その時傾いて、ちょうどイスラエルの地方も琵琶湖のようにしたか、まあ、それは、分かりません。とにかくですね、イスラエル地方が一日太陽がずっと沈まなかった、という、こと、これ世界でもですね、太陽が一日、沈まなかったとか、あるいは一日太陽が昇らなかったという、まあ、そういう伝説がいろいろとあります。この実は日本にもですね、その伝説があります。皆さんのよくご存知の古事記、よろずの神々が出てくるあの伝説ですね。そこで太陽、まあ、すなわち、まあ、アマテラスオオミカミという太陽の女神がですね、怒って岩戸の洞窟の中に岩を閉ざしてですね、閉じこもった、時で、人々はですね、他の神々はそれを困ってですね、なんとかその太陽の女神を外に出そうと、でそれで、岩の外でですね、祭りを行って踊って、でそれで笑い声で、それでアマテラスオオミカミが外で何やってるんだろうということで、出てきたところを、その岩戸を、まあ、力のある神がそれを閉じて、でそれで、その太陽の女神がもう、ね、隠れないようにした、そういう記述があります。実際ですね、まあ、日本イスラエルのちょうど地球の反対側ですね、イスラエルの方では一日太陽が沈まなかった。その地球の反対側である日本は一日太陽が昇らなかった。まあそういう、ことで、まあ、このヨシアの時代、地球の自転が一日止まった。本当に科学者の側からも、また日本の伝説からもですね、まあ、このことが立証されているわけですね。神さんは地球を作られたお方です。そして全 地球はですね、主の栄光を褒めたたえるために作られております。確かにヨシアが祈った、ね、その祈りを主は聞かれました。人はですね、その全地を治めなさいと、まあ、創世記の方では、創世記の最初の祝福では言われておりますね。埋めよ、増えよ、地に道を、地を従えよ、支配せよと言われております。そして詩編でもですね、全地を主を褒めたたえよありますね。詩編の148編の方では、もういろんなものに対して褒めたたえよと記されております。詩編の148編、ちょっと一節から読んでいきます。ハレルヤ、 天において主を褒めたたえよ。糸高きところで主を褒めたたえよ。主を褒めたたえよ。すべての御使いよ、主を褒めたたえよ。主の万軍よ、主を褒めたたえよ。日よ、月よ、主を褒めたたえよ。すべての輝く星よ、主を褒めたたえよ。天の天よ、天の上にある水よ、彼らに主の名を褒めたたえさせよ。主が命じて彼らが作られた。主は彼らを世の限りなく建てられた。主は過ぎ去ることのない定めを置かれた。地において主を褒めたたえよ。海の居住よ、すべての淵よ、火よ、氷よ、雪よ、煙よ、御言葉を行う嵐よ、山々よ、すべての丘よ、実のなる木よ、すべての杉よ、獣よ、すべての家畜よ、這う者よ、翼のある鳥よ、地の王たちよ、すべての国民よ、君主たちよ、地のすべての裁きつかせよ、若い男よ、若い女よ、年老いた者と幼い者よ、彼らに主の名を褒めたたえさせよ。主の皆だけが崇められ、その意向は天地と天の上にあるからだ。主はその民の角を上げられた。主の生徒たち、主の近くにいる民、イスラエルの子らの賛美を。ハレルヤ。アメン。全地はですね、主を褒めたたえております。日も月もそうです。ヨシアのその祈り、確かに聞かれたんですけども、でも何をヨシア一個人の願いを叶えるためにですね、火や月がとどまったわけではありません。全て主の栄光のためです。主の敵が滅ぼされるまで、ね、神様は太陽と月に命じて、地球に命じて、ね、自転を止めて、そして、主の敵を蹴散らすまでは、ね、太陽が沈まなかったんです。当時そして、このね、詩篇148編には、火も、氷も、雪も、主を褒めたたえよ。御言葉を行う嵐よ、主を褒めたたえよ。ですから、氷とか、嵐とか、雷とか、主は確かにヨシアの戦いの中で、雷とか、氷とか、また地球の自然を止めるとかですね、そうしたことを思って、主の栄光を表しました。主を褒めたたえさせました。ですから全てですね、主の栄光のためなんですね。ヨシアたちが主に聞き従わない、ヨシアは聞き従わないで、アカンが聞き従わなかったんですけども、その時はですね、主の栄光は表されませんでした。でもヨシアたちがしっかりとそのアカンという聖絶のものを、ね、取り除いた時、主の栄光が再び戻ってきました。この全地は御言葉によって作られております。ですから皆さんが御言葉に聞き従うのであるならば、全地は御言葉に従うものであり、そして皆さんが神の子として御言葉を正しく取り行うのであるならば、全地は皆さんに聞き従うんですね。でも皆さんが御言葉に聞き従わないで、それに背くのであるならば、全地はですね、皆さんに対して逆行してしまうんですね。御言葉、それは全世界を作り、皆さんを作られました。そして皆さんが御言葉に聞き従うのであるならば、皆さんのやることなすことすべてですね、全世界に対して順風満帆なんです。追い風なんです。でも皆さんが御言葉に聞き従わないのであるならば、御言葉に従って歩んでいる全地、全世界、全法則、それらが皆さんに対して逆行となって、逆風となって、ね、向かい風になって、やることなすこと、ね、うまくいかなくなってしまうんですね。人は主によって作られました。御言葉によって作られました。ヨシアは祈った時、そのヨシアの祈りはですね、確かに主の栄光のために追い風となって、その通り、この時、日は一日、 ギブオンの上で動きませんでした。ギブオンの人たちは本当にびっくりしたことでしょうね。こんなイスラエルの人たちと騙してでも和平結んでよ、心底良かったと思ったでしょうね。ギブオンの人たちは太陽がギブオンの上で一日動かなかった、それで、ずっと日が昇ったままで敵を滅ぼし尽くすまで、その地球が自転を止めた。そしてそのことは実際に起こったことです。キリスト者である皆さんも本当にですね、主に聞き従うのであるならば、こんな、台風の真っ只中に今この横浜町がいるにもかかわらず、こんなに、静かで、無事にここに、足を向けることができた、本当に神様すごいですね。天と地は主が作られました。どうか皆さんは御言葉に聞き従って、そして御言葉によって作られたこの天地の下を歩む上で順風満帆な追い風な人生を歩んでいく皆さんでありますように、その名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛する様、御言葉であられるイエス様に聞き従うのであるならば、この全被造物は私たちに対して追い風となり、また全被造物は神の子たちの現れを待ち望んでおり、神の子たちのその祈りを命令をしっかりとこのヨシアンたちのように聞いてくれるというこの恵みを感謝いたします。このことは本当に人の目には驚くべきこと、あまりにも突拍子もないことすぎてにわかに信じがたいことですが、しかし私たちは聖書に記されていることは一字一句真理であることを今ここに告白し信じ宣言いたします。どうか生徒たちが御言葉に聞き従って歩み、この人生においてもまた永遠においても全てが順風満帆であり追い風でありますように、幸いでありますように。どうか御言葉に聞き従わないことによる呪いを受けることはないように生徒たちをお守りください。今日いただいたすべてのこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。